ゴンゾーラジオ。はい、どうも皆さんこんにちは。ゴンゾの慎太郎です。
あ、ヒロポンでございます。
あ、といまして、あやぱんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。え、大丈夫です
か？緊張してる。
ちょっと、
いや、
あれ
かぶせちゃったの。
緊張してる。はい、で、早速なんですけど、まあちょっと皆さんにね、悲しいお知らせが。
あと、なんか一人足りない
親いやですね、まあお察しの通りなんですけど、まあ諸事情ありまして、まあ、前回の、まあ、僕らの第11回のシンゴジラ特集をもってですね、まあ、テッドさんが、まあ、ゴンラジオ引退なされましたという感じでございますが、まあね、しょうがないんですけどね。ちょっといろいろとありまして、まあ、ちょっと突然のこととは思うんですけども、まあ、ここでちょっと事前に僕の方はちょっと伺っていたので、まあ、テッドさんからリスナーの皆さんに当てて、まあ、お別れのメッセージを頂戴しているので、まあ、ちょっとここで、聞いていただこうかと思います。それではお聞きください。
はい、皆さんこんにちは。ゴンゾーのテッドです。ゴンゾーラジオ、ゴンラジの視聴者皆さん、元気ですか？突然ですが、私実は9月末をもちまして、引退することになりました。実は年がこう見えても70でございまして、この会社の中で最年長の記録を毎日更新していたという、そういうことでございます。本当にまでいろいろとご視聴いただきましてありがとうございました。ゴンゾーはですね、今後ますます大きなことに向かって進んでまいります。新しい企画、そして新しい体制、いろんな意味で素晴らしい会社に今変身しようとしております。今後はですね、皆さんのますます希望に持つような素晴らしい作品を生み出していくと思いますので、今後ともゴンゾーをよろしくお願いいたします。それでは皆さん、どうぞお元気で。
以上がお別れメッセージでございますが、
いやお疲れ様でした。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当だいたい1年ぐらいですよね。
なんていうか非常に大人の挨拶という、まあ、そうです最後までが
そうですね、
本当に社会人がやれる時のメッセージというか、
そうですね、まあ言ってましたけど70って、わし分かんなかったですね。70知らなかったです。20代かと思ってました。
いや、まあそれはないと思うんですけど、もうちょっと若いと思ってましたね。
まあ突然のことではあるんですけども、まあ、まずはちょっとテッドさんのますますのご活躍をお祈りしつつということで、まあこの場を借りて、まあこんなサークル活動のような、まあ、ラジオに約1年付き合っていただいたということで、まあ、とりあえずお礼を申し上げたいと思います。はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、まあ、じゃあ気を取り直して、まあ、参りましょう。まずは、こちらのコーナーです。 ゴンラジトピックス。こちらのゴンラジトピックスでは、リスナーからのお便り、特別企画などさまざまな情報を、毎回お届けしておりますということで、今回はですね、まず、まあ、ゴンゾとして告知というかお知らせなんですけども、もうティザーサイトがオープンしているので、まあ、ご存知の方は、まあ、いらっしゃるのかなという感じなんですけど、来年の1月からですね、ゴンゾの元請けで、まあ、テレビシリーズで秋葉ズトリップ G アニメーションという作品が、放送開始いたしますと、まあ、詳細なところは、まあ、放送が近づくにつれ情報解禁していくのかなと思うんですけども、まあ秋葉原を舞台にした、オタクの街秋葉原を舞台にしたボーイミーツガールストーリーということで、まあ、こちらの作品はですね、前の16年夏頃に放送していた、それが声優の池畑監督であったりとか、シリーズ構成の兵頭さん等のスタッフが引き継ぎで引き続きやっていただきつつも、まあ、声優さんもそれが声優の キャストさんを引き継ぎで、まあ、参加していただいているというところでございます。まあ、これが1月からスタートで、キャッチコピーが、身も心も裸になるよということらしいです。2017年1月より放送開始、東京 MXBS 富士 ATX にてとのことです。まあ、そんな感じで告知でした。まあ、ちょっと前のシンゴジラ特集の時にアナウンスはしていたんですけど、まあ、今回の特集は今向かいに座ってるあやぱんが、
あやぱんです。
あれ緊張してる。
あ、緊張してます。めっちゃ緊張してます。
だいぶ硬いです
ね。まあ聞くところによると、なんかあやぱんは前も言ったんですけど、西部劇っていうか、まあ、イタリア製の西部劇、通称マカロニウエスタンが、まあ、お好きという。
そうですね、
情報が某ドイツの秘密情報部から
入手したんです。めっちゃ言いましたけどね。
まあ、ちょうど来年の1月に荒野の七人っていう、あの七人の侍の西部劇版のリメイクの、まあ、マグニフィセントセブンっていう、まあ、ちょっと言いづらい、ね、あの映画が控えてるってことで、まあ、それの手出しとして、とあとあやぱんの、まあ、人となりを探るための、まあ、きっかけとしてのマカロニウエスタンっていうことですね。まあ、ということで今回の特集は、こちら、
勝手にマカロニウエスタン特集。
というわけでマカロニウエスタン特集ですね。でもまあその前にマカロニウエスタンを語る上で避けては通れない、まあ、大事な儀式があるので、まあ、ちょっとお付き合いいただけないかなと思って。ガンバン次回副賞です。です第1条、拳銃使いは絶対相手に頭を下げるな。
拳銃使いは絶対相手に頭を下げるな。
第2条、拳銃使いは絶対相手を信用するな。
拳銃使いは絶対相手を信用するな。
第3条、拳銃使いは拳銃と目標の間に入るな。
拳銃使いは拳銃と目標の間に入るな。
第4条、鉄拳は弾と同じである。最初の一発がものを言う。
鉄拳は弾と同じである。最初の一発が物を言う。
第5条、傷つけた敵にはとどめを刺せ、さもなくば相手がお前を倒す。
傷つけた敵にはとどめを刺せ、さもなくば相手がお前を倒す。
第6条、自制を得た一発が最も大切である。
自制を得た一発が最も大切である。
第7条、相手の縄を解くときにはまず拳銃を取り上げろ。
相手の縄を解くときにはまず拳銃を取り上げろ。
第8条、いかなる場合も必要以上の弾を与えるな。
いかなる場合も必要以上の弾を与えるな。
第9条、たとえ不利であっても挑戦には応じなければならない場合がある。
たとえ不利であっても挑戦には応じなければならない場合がある。
なんで笑ってるの？
噛んじゃった。
第10条、拳銃使いには拳銃使いは足を洗うことはできない。
拳銃使いは足を洗うことはできない。
はい、カミカミあったけど、
はい、
これで呪いは解けたので存分に語れる。ということで、まあそもそも論で言うと、マカロニウエスタンとは何ぞやってことなんで、まあ専門家のあやぱん先生にご説明いただこうかな。
そうですね、ちょっと台本なんですけどね、これは。
言っちゃったよ。
完璧見ながら。
主に1960年代から1970年代にかけて作成されたイタリア製の西部劇の総称です。頭のマカロニというワードはもともとイタリア産ということで、スパゲッティウエスタンと本国で呼ばれていたところ、映画評論家の淀川長春さんがスパゲッティが細くて貧弱そうだということでマカロニと呼び替えたことに由来しています。で、主な作風としてはアメリカの南北戦争前後を取り扱ったものとか、メキシコの革命を取り扱った作品が多く 荒れ果てた荒野や町を舞台とした無法者アウトローたちの血で血を争う殺し合い、復讐に次ぐ復讐を
何で笑ってんの？何で笑ってんの？
恥ずかしいですね
ボーカロイドになんか喋
ってた。もう一回やらせてもらっていいですか？主な作風としてアメリカの南北戦争前後を取り扱ったものとかメキシコの革命を扱った作品が多く、荒れ果てた荒野や町を舞台としたアウトローたちの殺し合いとか復讐に次ぐ復讐を書いたものが多く、大半の作品群が低予算内で撮られたどことなく安上がりな B 級感が漂うもの、ハードな暴力描写や社会風刺的な表現、儚い友情や愛といった情緒的な人間模様といった幅広い作風が愛され、世界中に多くのファンを生み出した作品になります。
さすがです。
はい。
読み上げてきます。
はいはい。っていうのがマカロニっていうらしいんですけど、でもまあなんか普通はでもこういうのって基本男性娯楽みたいな感じなんだけど、何故になんかやっぱマカロニ推しなんだろうなっていう。
そうですね。あのミーハーなんで。
ミーハ
ー。ミーハー。タランティーノ監督とかはすごい好きなんですけど、まあちょっと。好きじゃないですか、そういう監督が西部劇をそういう理由で見始めたんですよ、
ね、私の好きな監督が愛した文化だからみたいな。
そうです。それでちょっと前ちょっとレンタル屋で働いてたのもあるんですけど、まあ、それでちょっといろんな映画を見る機会があったので、
はい、
ちょっと見てみようかなと思っていつもにハマってたっていう感じです。
なんかどんどん変な周囲に入っていそうなオーラがズブズブとなんか思わぬ方向に新しい発見をしていきそうな、まあ、そういう意味でなんか非常に将来が期待できるんじゃないでしょうか、
はい、とりあえず今回、まあ、そんな感じなんで、アヤパンにはまあ、いっぱいあるんですよ。マカロニってすごい多くて、ダサ作もいっぱいあって良作もいっぱいあるんですけど、まあアヤパン的にこれはっていう作品をチョイスして復習も兼ね、まあ、見ていただいたわけなんでございますけれども、まあ、ちょっとその作品を順々に、まあ、紹介していこうかなと。じゃあまず1本目はこちら、荒野の用心棒、監督セルジオ・レオーネ、1965年。これがやっぱりなんかマカロニのブーム、まあ、記念すべき1本目みたいな感じらしいですね。これ以前にもなんかマカロニ US さん自体はイタリア製西部劇って結構作られてたらしいんですけど、ブームの発端としてはこれだと。
あんまり覚えてない
ですね。やっぱ原型って感じするよね。
そうですね、
やっぱ
り
これ見たっけ
見た、何言ってんですか。見てるでしょ、見たはずなんですよ。
だからきっと結構似てるの、
似てるこれがジャンプだから。
もう 主人公の顔がみんな同じでうまくいそうだって 敵役も大体こう汚い感じでみんな同じだって感じで、で舞台もなんか構造も基本的に同じなのであまり嫌気がつかないというかですね。
うん、でもやっぱりレオーネ印みたいなのがちゃんと印象付きついた作品ですよね。記念碑的な音楽もモリコーネだし、っていう感じですよね。
音楽聴いたらやっぱりあこれやってなるんですけどね、タイトル聴いてもどれだっけってなるんですよ、なっちゃうんですね、
まあ、話まんま用心棒だしね。
本当にそうですね。
まあ、パクリっつってなんかいろいろ裁判で沙汰になったみたいな話もあったけどでもこの後イーストウッドローハイド出てもうカーボーイがいたりついたって感じ、うん、キャラがやっぱ強烈だよね。この顔でポンチョで葉巻でみたいな、もう完全にここで原型が一発目から出来上がってるってのはすごいなと思いますね。
この写真の目力
目力ね。ジム・キャリーがうまいですね、この
すごい顔の、
これはね、セルジオ・レオーネがドアップでこう目だけ撮ったりするわけですよ。
あそうです。映像ショーも結構確立されてるんですよね、もう最初から今見ると
顔のドアップにゆったりと、
うん、
バストアップじゃなくて顔の一部のアップですからね。
カメラが豊かですよね、やっぱりロングもよりも、うん、そういう意味だとすごい映画的だなと思うんですけどね。
止まって微妙に表情を 金が動いてるシーンなだけなのに、
うん、
ものすごくなんかそこから出てくる情報というか、
うん、
キャラクターの感情とかがですね、空気とかが
出てるかなと思います。
普通の人は3分で終わらすところ、うん、10分も20分もかけるような監督ですから
ね。あ、やばいやばい、もう1本にこんだけ時間かかる、はい、まあちょっとじゃあ荒野の用心棒そんな感じで、で次は続く荒野の用心棒、監督セルジオ・コルブッチ、1966年、きたー、
これはもう
これはもう、ね、
もう西部劇見ない人でも聞いたことはあるんじゃないか、名前くらいは。
これはもうだって、まあ後で紹介するけど、タランティーノ版ジャンゴの、まあ、元ネタっていうか、
そうですね、いろんな映画の元ネタでもある、
うん、
絶対ジャンゴって聞いたことあると思うんですよね、名前は。何かしらゲームとか
量産型ジャンゴとザクガイみたいな。まあ量産型だよね、あの後のジャンゴ、総じて全然役者違うし、ね、
いきなり棺桶引きずってますからね。
そうですね。
そう。なんじゃそれ。
黒のコートに棺桶をずるずる引きずってるって。
あれ、あの絵面だけでもう最初初っ端からこいつわけわかんないやつだなっていうのがあって、
コルブッチなんて二大セルジオってのがいて、マカロニウエスタンってセルジオ、コルブッチとあのレオーネ派で結構分かれるっていうか、コルブッチは結構やっぱなんかコミック的に撮るよなっていうところがちょっと。昨日もなんかアヤパンと話したんですけど、結構ジャンゴのスタイルそのものは結構漫画的っていうか、棺桶を引きずってる、まあ、男がいて、中身にが、まあ、レンコン銃って俺は呼んでるんですけど、まあ、ガトリングガンが入っててみたいな。
何が出てくるんだろうと思いますよね、開ける
まで。ね、かなりなんか、ま、漫画的だなとは
見てて思うな。そうですね、演出のセオリー感っていうのかな、うん、なんかその定型的なこの、まあ、実際にやると不自然なんだけど、
うん、
映画の、まあ、演出としてこうそれをこれこういうもんなんだってこう押し切ってるような部分が結構あって、
あ、主演がネロってのもいいですよね、目が真っ青じゃないですか、すごい目が綺麗でかっこいいんですよ、顔汚いけど、
顔汚いけ
ど、泥だらけとか、割と俺はこれ好きな感じですけど、
ただちょっと結構女性が絡んでくる作品でもあるんですね。
はいはい、
なんかこう西部劇の主人公って大体お金のためとか、
ああ、利己的だよね。
そうですね。そこが
ちょっとそこがかっこいいというか、そこが気持ちいいみたいなところあるんだけど、
気持ちいいところあるんですけど、
ちょっと最後違うな
っていうところは、女性のためにちょっと戦っちゃうのが。
うん、
まあ、私もこの作品すごく好きなんですけど、ちょっとなんかあれみたいになっちゃうところではあるんですけど、
あ、
まあ、でも理由としては分かりやすいですね、うん、そっちの方が主題歌もかっこいいですし、
すごいよ
北島サブちゃんが歌った例のニコニコであるんで検索して
もそうです、ね、
めっちゃ笑える、
一度聞いた方がいいですね、
あれはやばい。まあそんな感じで、次が夕日のガンマン、監督セルジオ・レオーネですな。
これもいいですね。
これはいいね。
これは良、かったですね。
どの登場人物にもちょっと感情移入できるところが俺好きなんだけど、あ、でも悪党はそうでもないかな。結構
悪党はただ
のなんかちょっと後ろめたさを感じてない、こいつでもちょっとなんか
忘れてましたよね。でもずっと俺から持ってるんですよね。
持ってんだよ。
そうですね、確かに。
そうそう、でハッてなる。やっぱインストウッドはまあいつも通り、
いつも通り、
いつも通り、
お金のための
お金のためでポンチョ着て葉巻加えてみたいな。
そうなんですね。これはリーがかっこいい。
ああ、リーバンドですね。
リーバですよね。
この人すごいよね。
いやーすごい。
カウントダウンすごい悪人面してる。
結構いい人役無理がある。
無理があるんですけど、この映画ではいい人役ですよね。
もうモーティマー大佐だっけ？モーティマー大佐か。これは結構好き
やん。いいお兄ちゃんですよね。
うん、なんだろうね、トムとジェリー感あるよね。なんていうか、なんだろう、
あ、その2人の
2人の
2人の、
うん、
私はあの最後にやっぱお金を数えて、賞金首の金額を数えて、
1
人足りないぞって後ろを打つやつが好きですね。
はいはいはい、俺はあのなんか荷台に乗せてみんな落ちそうなところがいつも腹立つ。結構危険な積み方してて、いつも落ちる落ちる落ちると、
そのくらい死体が出てくる映画でもあるんです
けど、ああそう、ほんとこれイーストウッドの一人勝ちだもんな。
これはいいですね、
うん、
そうですね、
最後の盛り上がり素晴らしいですね。
あ、やっぱこれ音楽がいいですね。モリコーネがちゃんと演出にまでこう関わってきたというか、うん、食い込んできた感じ、音楽がなんか絵を先行するみたいなところはちょっとあったんですね。
オルゴールの、オルゴールっていうかもオルゴールになるんですかね、
なんだろう、時計だよ、
時計、
あ、まあ言っちゃうとあ
れ
だ
から
怒られるけど、
どこで終わるのか分かんないですけどね、あの
途中オーケストラになってくるし
どのタイミングで打てばいいんだろうみたいな、うん、あれ聞き慣れてるやつが有利ですね負けてましたけど。
次が俗夕日のガンマ地獄の決闘、1967年か。夕日のガンマと同い年で作られてるのかな、確かそんなに差がないっていうのがびっくりで、間髪入れずにこんな対策作っちゃったって驚きはちょっと。
別に続いてはないんですよ、
全然続いてない
全く続いてないです。
あの現代はザグッとザバッとザグリでし
ょ。善玉悪玉卑劣感全然違うじゃん
いいやつ悪いやつ汚いやつって。
そうだね、ずるいやつ、
ずるいやつ、
いいやつ、悪いやつ、ずるいやつ、
まあ、まさにその通りの映画なんです
よ、その通りで、まあ、このまま確かにこのまま訳してもちょっと見栄えしないのは分かるけど、結構マカロニウスさんその辺のなんか字幕翻訳というかタイトル翻訳のも、うん、タイトル翻訳問題っていうのがなぜこれにしたっていうのと
全く続編じゃないですもんね。
続編じゃない、
全然関係ない、まあ、役者はでも、
うん、
そうですね、リー・バンクリーフが、
そうですね、イーストウッドが主人公で、
まあ、リーマングリフって来たんですけど、
うん、今回は悪いやつです、
今回は普通に悪いやつ、
こう続きだと思って見ちゃうと、うん、実はいいやつじゃないかって思っちゃいません、でもちょっと、
ああ、そう
なんだ、本当はみたいな、
本当はね、ツンデレなんでしょみたいな、
ツンデレなんでしょみたいな、
怖い顔しちゃってみたいな
ありますけど、実際ただのクソ野郎ですよねこれに関して、うん、これは結構あの、あれ誰でしたっけ、
イーライ・ウォ
ラック
、イーライ・ウォラック、
ね、超いい役ですよね、
うん、ここでやっぱイーライ・ウォラックが入ってるのが
いいよね可愛いんですよね、
可愛い、
可愛いおじちゃんなんですよね
高橋してるところが超最高、ね、
ストーリーとしてこれはすごく面白いと思う、うん、
そうだね、
入り組んでますけど
ちょっと長いかな、やっぱりでも、
まあ、それはその全体的に
120分超えするとちょっとやっぱり助長かなっていう気はしなくもない、ね、南北戦争シーンってこれいらねえんじゃないかなと思ったんだけど、
あのくらいちょっとだけ、まあ、ただあの橋を渡りたいって言ったけど、
うん、あ、南北戦争シーンってあれか、戦闘シーン、あのなんか
橋爆
発、橋爆発使っちゃっていらねえかなみたいな、
そうなんですよね、
いや、てっきりなんかあの戦闘で埋めたところが吹っ飛んだとかそういう話になるのかと思いきや、特にそういう消費はなく普通になんか間になんかこうフレーズ的に挟まってるだけのカットっていう、そうですね、あのシーン丸々いらないですよね
そうですね、こうキャラクターをこう見えてくる、
そういう時に何があるわけです
かまあでもこれは荒野の用心棒と夕日のガンマと、まあ、あとコレド一本で泥箱三部作って呼ばれてる、
イーストウッド、まあ
まあレオンの後継者というか、
まあ
うん、
まあでもなんかあれですね、あの荒野の用心棒ぐらいまでのなんかそのイーストウッドがやってるそのキャラクターっていうのは、まあ、結構あの後の自分の作品とかでも結構引き継がれてるなっていうところがちょっとあって、要するになんか名前があったりなかったりみたいな、であとちょっと名前はあるけど出生がわからないとか、結構そういうなんか主人公の匿名性みたいなところのアンチヒーロー感みたいなのが結構その後の、まあ、どの監督でもいいし自分の作品でも結構出てるなっていうのが、なんか
イーストウッドでやる役って大体なんか主人公が独自の価値観というか、
あ、そうですね、
なんかこうルールを持っていて、うん、こいつは関係なくそのルールを基準にしておくっていう、う
ん、でも結果的にそれが幸せにはならないってことも分かってますよね。じゃあとりあえず次で、ウエスタン監督セルジオ・レオーネで1969年来ちゃった、
来ちゃいましたね、
もうブロンソンマニアのヒロさんにはたまらないやつですね、ウエスタン。
そうですね、
これはすごい好きですやっぱり。長いけど
長いですね。
長いけどでも意外とそんなに余分なところがないっていうか、その演出上で伸びてるかなっていう。
いやーって冒頭シーンとか完璧ですよね。
冒頭はもうあれはだからお付き合いなんで、言ってしまえばあの長さがあるから結構決まる時のスパッと終わる感じが生きてくるのかなみたいな。まあ正直でもなんかテレビ放送した時に日本語吹きが入ってるところだけでもまあ成立しなくはないかなっていう感じもするんで、まあどっちでもいいかなとは思うんですけど、やっぱあれがいいっすね、ヘンリー・フォンダか、悪役のすげえハマってるっていう、めちゃめちゃかっこいいですね。ブロンソン、
ブロンソン、
ブロンソンに好きで、もうブロンソンしかないんだよ、逆に。そんな感じで音楽素晴らしいし、ハーモニカがねやっぱりいいよ。
そうですね、
俺は本当にヘンリー・フォンダの芝居が素晴らしいんだ。最後の死に顔とピタッて止まる、止めのより止まるじゃん死に顔、すごいかっこいい。
レッサンスしてなんていうか西部時代の生活っていうのが、意外と見えるのが面白い、じゃ面白いと思うんですよ。
結構だってこれもう西部のさ、なんかゴタゴタの終焉みたいな話じゃん。
そうですね、
列車が開通してみたいな、
開通してもう西部時代が終わりを迎えたみたいな感じなんで、
これをなんかちょうど、ちょうどなんかマカロニウスタンブームのちょうど真ん中ぐらいで出しちゃうっていうのは結構すごいなと思ったので、まだちょっと続くからね、この後マカロニウスタンブーム、ここでなんかピリオド打っちゃいたいみたいな、なんか早くないみたいな、まだ4年しか経ってないですけどみたいな。じゃあ次が、夕日のギャングたち、監督セルジオ・レオーネ、1972年の作品ですと。これはもうなんかちょっといろいろ話を聞くとなんかゴタゴタがありすぎたんだけど、アカデミー賞狙いだったみたいな感じなんだよね、話聞くと。確かロッドタイガーだっけ、あのなんだっけ、ファン、ジョン&ファン、ジョニー&ジョニージ
ョニー&ジョニージ
ョニー&ジョニージョニージョニージ
ョニージョニーは
これこそなんか不女子向けと思ったけど、まあ無理だよね、
汚
ねおっさん、
ないと思う。
これは本当に主人公のコンビ最高でしたね。
あーやばいやばい、怒られる、
やばい
。カット、今のカットでいきましょう。なんと、なんていうんですかね、これもなんか要は二人の出会いを書いただけの映画っていう
出会いと分かんないけど結構最後唐突だし、
そうですね、
じゃねーっつって、ドカーンみたいな、俺は
どうすればいいんだみたいな。
でタイトル出るじゃん。
そうです、なんかちょっと終わり方もやっとしますよね。
でタイトル出たと思ったら意味はその伏せろバカ野郎とかね。なんだよこれ。お茶にごし。
どこ行った。
ひどいよね。見どころ的にはなんだろう。やっぱりジェームズ・コバーンのなんかドヤ顔の後に爆発シーンが必ず入ってくるみたいな感じかな。やっぱり。序盤やっぱすごい面白いけど、ね、ちょっとでもやっぱ積極臭いかなっていうところもわかるかなっていう、革命なんか参加するだけ損だみたいな、あの真面目な話になってたからがちょっとやっぱり中だるみするところはあるけど、
そう
ですね、まあでも
読めないものが死んでいくみたいな、
結構年を取るとしんみり味わえそうな感じなのかな。
これはなんか最初というか見直した時の方が面白い、作品かもしれない。
で、まあ次はこれがあやぱんの一番おすすめの
一押しですね。
ガンマンダイレーン、バカ映画だよね。
バカ
映画、本当に。フランコネロどうしちゃったの、ね、もうなんかひどくないこのルックス。
もうとりあえずパッケージ、パッケージを見て、いやちょっと気になった人は見た方がいい映画ですね。
主題歌もいいよね。
いいですね。最後の
これ確かね、これ監督セルジオ・コルブッチなんだけど、作詞はねコルブッチだって書いてある。
そう、自分で書い
ちゃった。自分で書いちゃった。
自分で描いちゃった。私はこの絵がすごい好きなんですよね。
大連合っていう
と笑えちゃいますよね。
大連合ではないです
よ。ではない。
大連合っつったら後のミスターノボディの方が大連合感あるけどね。
相手が大連合
ワイルドバンチだから。そんなになんかでもなんかやっぱいいよね、この敵のさ、あのなんだっけ、鷹のさ、
鷹かってる、
鷹かってる、
腕ないんでしたっけ、片腕、
腕はね、
右の、手首の先が右手の
自分で切った、義
手みたいな、
違うか、あの貼り付けにされてて、でもうダメだと思ったらフランコネロが裏切りやがって、あの野郎と思ってたらペットの鷹が自分の手首を食いちぎってくれたおかげで
逃げられたっていう、
逃げられたって言って、以降鷹は親友になるってい
う。食べられちゃいました
けど、そうね、モンタージュ、あれこそモンタージュ理論だよね。うん、明るいよねやっぱり。なんかもうなんかマグロニュースさんってこれからだんだんコメディ路線に走ってくるんだけど、 ね、それのなんかちょっと第一歩って感じがするよね。
そういえばこれがね、パッケージがすげえ印象に残ったんですよね。マシンガンを、ね、撃ってるんだけどそんな服装で出てこないぞこれっていうのがすげえ印象に残ってて、ノリノリなんだよ ね、いい顔してるんですよみんな。
フランコネロはまたなんかレンコン銃持たされてるみたいな。
しっかり印象に残っちゃったんですね、
うん、結構あれ
なきゃみたいな。
でもなんかバランスいいと思うけど、
最後もちょっとほろりと泣ける。
泣けるどこ、
泣けます
どこで、
まあ、戻ってくるじゃないですか、うん、あれも泣きどころ、
あ、ネロが
ネロが
あいつおかしいよね。
あいつなんかどうしたんですかね、最後
わかんない、なんか
急に心変わりしちゃったみたいな。
そうだ、おーいみんなーっつって、ね、なんかあれみたいな、あいつなんか戻ってきた、
やったぜーみたいな、
終わり方して、まあ、そんな感じで、じゃああやパンおすすめのガンマン大連合、
ぜひ見てほしい、
ぜひ見てほしい、見てくださいと。
見てください。
じゃあ次、ミスターノーボディ。
これは
ね、超好き。
これもいいですよね、今期の作品やっぱり見やすいですよね。
これはもう完全コメディだよね。でもヘンリー・フォンダ出てる。音楽いいし、ヤッホーみたいな。ヤッホー。
ヘンリー・フォンダがこう引退間際っていうのがまた、
そうですね、
いい感じですよね。
なんかやっぱりその大物に花道を譲るみたいな話で、結局その引退をするのを手伝う話、
無理やり引っ張り出してくるって
感じ。引っ張り出してくる。そうね。そもそも
自分がファンだからかっこいいとこ見たいからみたいな。
別になんかあんななんかお膳立てしなくてもそのままスルッと引退できたりするけど、それはこいつの言うことやね。いや、いいんだよな。これのテレンスヒルすごいんだよな。
主人公に名前がないってとか何者でもない。
ああ、だからミ
スター。っていうのがもういいですよね。
いや、でもこいつに付きまとわれたら最悪でしょうね。こういうやつには付きまとわれたくない。なんと迷惑だ。
足臭そうなんだよ。
そして甘い
でしょ。すごいよね。フランコネロの影、言ってみれば影武者のような扱いだったのに、うん、一気にこの頃にはテレンス・ヒルが売れっ子になっちゃって、あとなんか監督はトニーノ・バレリっつって、まあレオーネのなんか右腕みたいな人が、まあ言っちゃうとレオーネ作品の、まあ、パロディみたいなのを撮っちゃうっていうのは。師匠にこう優秀の美を飾らせてやるみたいな話になってるから、すげえいい話だなと思って。
超無邪気ですか、
ね、超無邪気ないから。
邪気ない
邪気ない
ですよ、本当に勝手なやつなんですよ、ね。
まあ、最初のさ、なんかあのヘンリー・フォンダが理髪店でひげ剃ってもらってるとことかはかなりやっぱレオネを意識してる感はある。
そのラストで、
演出もなんかこう
緊張感の
緩急のつけ方とかでやってるなとか、あとは全部オリジナルかな。おいしょ持ち上げてみたり早回しにしてみたり、コメディ要素が強いし、これはやっぱあと吹き替え版が秀逸。広川太一郎の声で、そうだ腕歴史に残るぜめっちゃ言うってすげえ面白い。
広川さんは全部持ってってます
ね。これはすごい、これは日本語機が奇跡ですよ。なくなっちゃったけど、ぜひ日本語機会と込みで見てほしいです。
あとはまあヘンリー・フォンダと 2人で会うシーンで、まあ教会の裏かな、まあお墓いっぱいあるところで、
ここです
ね、そうですね、うん、そこの写真のところで墓のところにサムペキンパーって書いてあるっていうネタが
ひどいな
ひどい、で戦う相手がワイルドマッチっていう、
なんかあそうですね、でもそうなのかな、
この前の年にワイルドマッチ公開されて、
あ、だと思ったんですよ、なるほど、
まあちょっと遊び心も
そう見るとなんかちょっと安いチンピラみたいな、うちの兄貴超すげえんで、おめえなんか相手して何でみたいな感じのなんかニュアンスがうちの兄貴超偉いんだから、超歴史に残るんだよ、みたいな感じが、
そんな感じですよね、
感じが、かわいいよね、
実際強いのに、
墓場のなんか帽子を打ち合うところ完全夕日のガンマのパロディですね、ウエスタン、ウエスタンの曲をなんかちょっと変曲して使ってるみたいなこと書いてあって、ちょっとまだ俺もよくわかんないけど、
この辺りは、
まあやっぱすっごい、そういう意味だとなんかやっぱリミックスっていうか、まあある程度ブームがやっブームをこうやってきて、折り返し地点に来て、まあそういう一つのマカロニウエスタンっていうジャンルとしてこうなんか俯瞰して見てるみたいなところはちょっとあるから、もう実際もうこの頃になるとほぼほぼマカロニウエスタンも終焉に向かってくるので、まあ、そういう折り返し的な作品でも記念碑なのかなという気はしなくもないです。で、一気に時代が飛んで、すき焼きウエスタンジャン
プ、これはいいでしょ、
載ってないし、ね、資料に
これはね、シッピーですね、
これはね、もう本当に当時劇場に見に行って、浅草線の東銀座駅の地下にあの2面使ってポスターが貼ってあって、あ、ウエスタンだと思って、タランティーノは出てるあって、
出ちゃった、
見なきゃって
出ちゃった
見なきゃって思って行ったら、まあ
まあこれは
結構なんか戸惑ったね、ミーケさんどうしちゃったのっていう
ミーケさんはでもこういう映画届ける方ではあります。
いや俺だってもうデッドアライブとか殺し屋1とかもっと名作いっぱいあるけど、結構尖った映画作る人なんだけど、こういう尖り方はしなかったよね
この人も見た人じゃないとちょっと分かんない
求めたのとはだいぶ違って、
そうだなって、
いやだから みんなそれなりに演技できる、こう結構ベテランの俳優さんが いるんだけど、みんなこう英語の演技なので全然演技できてないっていう
映画を喋ることでいっぱいいっぱいになっちゃってます
ね。ああ、こういうのはね、結構でもバカにするってあれだけど、ごっこ遊びでやるんだったら超楽しいジャンルの映画で。
そうですね。
すごい、衣装とか、まあ、かっこいいっていうか、
まあ、
いいっていうか、まあ、絵作りはすごい。
絵作りはいい。
まあ、そうですね。あとはまあそうですね、戦闘シーンとかも CG のなんか演出とか、
うん、
もうなんか結構わざとらしいんですけど、逆にその辺がウエスタンっぽいというか、
うん、伊藤秀明、
ね、作ってはありましたよね、
主演っぽく伊藤秀明だっけ、
伊藤秀明、
こう見ると結構ジュリアのジュエンマっぽい顔してる気がしてきた、
ただ影が薄く
それともなんか
周りの役者さんが濃すぎて主人公の影が超薄いんですよ、
あ、
喋んないです
そうなんですよね、
ジャンゴだからね、
あ、でもジャンゴが確かな存在感がある、
いつもジャンゴの数あるジャンゴのうちの一人なのかと
思ってあれは実はそっちじゃなかったっていう、
いや、なんかプレデターズ的な感じで喪失熱させてもいいかもしれない、
あ、
ジャンゴ
オールスターズ
みたいな、そうさ、世界各国のジャンゴノルウェーの海を越えてきたジャンゴと
日本のジャンゴからも、
日本のジャンゴから行ってきたわけか
ノコも一緒に行けるじゃん、
あれ海猿じゃねっつってあいつジャンゴじゃなくて海猿じゃん火星も行ったのまあそんな感じで、まあ次がまたジャンゴつながれざるもの、これがまあタランティーノの2012年、これね俺銀座で見て、前の方の席に外国人観光客の、まあ言ってみれば黒人さんが4人ぐらいで座ってたんだけど、拍手喝采だった。
これは良かったですよね。面白いですよね。
面白いね。
単純に面白いですね。
もう誰でも見れますよね、これは。
うん。そうかな。大丈夫かな。ちょっと不安になってくるじゃん。いや、でもそうね、見れなくはないかなとは。
そうですね、カットの切り方がまた絶妙ですよね、
うん、なんか全てに元ネタがあるからそういう意味でも面白いし、そうだね、まあ最後スッキリするしね。
そうですね、
そうですね、それ
結構大事ですよね、最後。
なんかこの前にアベンジャーズに出たせいか知んないけど、サメル・ L・ ジャクソンが勝つたいほどマザーと
か言ってまし
たね。すげえ、ぶん溜まってて。まあって感じで、まあ一作品ずつ語ってたんですけど、結構かかっちゃったね。まあそんな感じなんだけど、結構。で、まあどうしようかなと思っていて、まあ、結構その、まあマカロニブーム自体は結構その、まあ長かったけど、一応、まあ1970年だとか80年ぐらいの終盤でもう主演を迎えてっていう感じなんだけど、結構なんか後味が悪いとかキレの悪いブームの主演を迎えたから、その誰かがなんかその何だったのかみたいなところでオチをつける役を誰かやらなくちゃいけなくて、結構俺はなんかその辺はイーストウッドがやってたのかなっていう気がしていて、
始まりから出てましたしね、
うん、まあ、これらをどうやって見ればいいかっていうところで、ちょっとなんかあやぱん先生がなんか
無茶売りだわ、
無茶売りだわ
正しい見方、
うん、
まあ、今回結構まとめてがっつり見せてもらったんですけど、うん、まあなんか特に何も考えずにビルとか飲みながらのんびり見るのがいいんじゃないかな。
そうですね、なんかあんま残らないですよ、なんかこう説教臭いところもほぼないじゃないですか、うん、なんていうんですかね、言い方は悪いですけど、
うん、じゃあ正しい見方としては、まあ、まずその1として足を投げ出すと。
ああいいですね、机の上とかに
机の上とかに投げ出しちゃう。なるほどね、まず第一に机の上に足を投げ出す。ヒゲは伸ばしっぱなしでもいい。
ヒゲはそうですね、
ヒゲは伸ばしっぱなし
でもいい。そうですね、仕事の前の日にそれくらいで、
ああ
休みの日に見ると思う、多分。
はいはい、靴下は別に臭くてもいいと。
あ、いいけど穴は開けとかなきゃ。
穴は開けとかないといけない。なるほどね、足を伸ばして、足を伸ばして、
はい、
まあ、靴下洗わないと、ひげも伸ばしっぱなしで、タバコは、
あ、タバコは吸った方がより楽しめますね。
楽しめ、ああ、なるほど。なんか煙越しのスクリーンっていう感じだよね。
いいですね、ダラダラした感じが出るし、はい、ちょっと気持ち強くなった感あるじゃないですか、タバコって。
そうだね。足投げ出してるしね。
すげえダメな人っぽいけど、
うん、
なんかやっぱ西部劇の主人公たちってすごく強いじゃないですか、無敵な、
うん、
そういう感じになっちゃいますね、見終わった後自分も強くなったのではないかみたいな、
うん、
実際喧嘩するとワンパンでやられたりするんですけど、
ね、そうだじゃあ足を投げ出す、ひげを伸ばす、靴下汚く、タバコを吸え、あとは、
あとは
正しい見方としては、
正しい見方か、やっぱ
モリコーネ音楽で泣けとか
大丈夫ですかこれ本当に
大丈夫、
まとまりあるかな、モリコーネ音楽だけか、冷えてないビール、ぬるくなった、
あー冷えてないビール冷えてないビールはいいね。
マカロニウスさんに出てくるさ食事ってものすごくまずそうじゃん、
まずそうですね、ビチャ
ッと飲み物に限らず
でもさ、アメリカの映画、あ、でもあれはイタリアなのか、
まあ、豆のスープっぽいもの、
まあ、豆はすごい、豆とかよく食べてたらしいですけどね、変なカンカンみたいな入った、
食事の内容はよく見えないけど食い方はうまそうなんだよね、ちょっとあの行儀悪くてこうやって
こうやって、
ヘイトフルエイト出なかったけど、はいはいはい、あれ出た、あれ美味しそうだったじゃん、結構木のスプーン
とかな
んか小道具のせいで美味しそうに見えるみたいな錯覚はちょっといた、
なんかもう散らばった瓶のイメージが強すぎて、
あ、はい、あれも美味しそうだったけど、
なんかすごい入ってたじゃないですか
正しい見方はそうだね、じゃあヘイトフルヘイトみたいにみんなで一箇所に集って足投げ出してタバコ食い出せながら、まあ、まずそうな食事をしつつ
ちょっと皮肉とか言い合いやがら、
そうだね、あ、分かった、じゃあ正しいあの視聴環境はヘイトフルエイトです
はい、
はい、
それで、
い
やー、本当にね、いや、本当に中野雄一さんはね、もう本当に血みどろで、本当に皆さん目を覆いたくなるような瞬間がいっぱいありますけど、それでも画面は美しいんですね、 いや楽しいですよ、ぜひご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよならっていう締め、
完全にパクリじゃん。